幸せってにくいじゃないですか、うん、人の幸せってにくいじゃないですか、うん、人の幸せってにくいじゃないですか、うん、妬み、
ひがみ、
人の幸せってにくいじゃないですか、
うん、どうも、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございます。
こんにちは。
今週も、まあ、今週というか先週もね、
はい、
いろいろありました。今日はですね、まあ、これ、水曜日に撮ってますけど、
はい、
もうすでにね、情報いろいろ出てますし、
うん、
朝の情報番組とかでも取り上げてくれてるかもしれませんが、
これでしょうかね、
プリングルズさん、
はいはい、
プリングルズの新商品の発表会に
思いが届いたんですかね、私のね。
まあここでね、ブチラジでもプリングルズの話はしてましたが、
うん、はい、
その
僕の愛がね、もうちょっと語りたかったですけどね、なかなかあのタイトなスケジュールだったんでね。
まあまあまあ、それはもちろんそうなんですけど、まあ、うん、お菓子の話をしすぎじゃない。
そうなんだ。
ちょっとあまりにも節操がないというか、そう
ちょっとね、タイミングがね、
ちょっといろんなメーカー、全部違うメーカーの、ね、さんのお菓子の話ばっかりさせてもらって、
一流メーカーの、
まあ、たまたまなんかいろいろ
重なっちゃったんですけどね。節操がないと本当に思われる方もいるかもしれないです。
節操ない
よ、うん、我々はもう本当に真摯に
いやいや、先週あんなにねるねるねるねるいいぞとか翌週あんなプリングルズあーとか言って見てやんないだろ。いや、プリングルズさんもそれはもちろん言ってましたから、もともとね。
そう、僕はね、
はあはあ、いやいや、僕も言ってましたし
僕は言って、お前は一生プリングルズだけ食っとけって言ってましたもんね。
いやだから、そう、お前も一緒に、僕も一緒にそのプリングルズを食べていくぞっていう決意がある。
ずるいな、ずるいな、こういう時だけ。
プリングルズさんもね、そのイベントだ、結構すごかったな、その華やかなイベントというか。
そうですね、
あの楽団っていうんですか、その
パーカッションとかの一流の人たちが ね、
それでね、本当の一流の人たちだったんです
よ。そう、すごい方
たち、あのすごいところでやってる、すごいショーとかをやってる人たちがいたんで、
うんうん、15人ぐらいね。
でそこでこう僕らとゆうちゃみが出てきてなんかやるっていうので、
そうそうそう、
そのあなたは前日に一応なんかなんていうの、小太鼓をやるから、
そう、
まあ、吹奏楽部だったし、
そう、その中の一人の先生にあの来てもらって、うん、まあ、ちょっとだけね、こういうことをやりますっていうのを
教えてもらう、前日にね、ちょっと練習してみたいなのありましたけど、
うん
うん、僕とゆうちゃみはもう行って、あの行けば大丈夫ですみたいな感じで行ったけど、その行って大丈夫な感じじゃなかったじゃないですか。結構大変、うん、急にそのピンスポ当たってソロパートみたいな感じ
だからスティック持ったこともない2人がいきなりできるんで、ようやりましたよ。あれ
なんとかね、リズム取りながらコンコンコンとかやったり、
そうそう、
皆さんが後ろでダンタダンタダンタダンタダンタンとかやったら、パッとこっちに来てそれをやらなきゃいけないみたいな。
ネクストチャレンジャー井口
って言ってで、こっちに来てダンタダンタダンタダンタダンタンって言ったら、僕がプリングルスをそのあれでダンタダンタダンタダンタダンタンみたいな、
そうやらなきゃいけない。あれむずいよ。
いや難しかったですけど、まあもうで練習2、30分して、
うん、
やっと体に馴染んできたと思ったら、そこから3、40分休憩があったから全部忘れて
弁当食って
結局本番もうぶつけてやる感じでね、やりましたけど、でも華やかで、楽しいね、やりましたし、
ありがたいね、
ぜひぜひね、新商品だから買っていただきたいんですけど、はい、横浜さんが、はい、あのまあこれもう本当に昔から聞いてくれてる人とか、
うん、
昔のブチラジを遡って聞いてる人は、話題に出てきてるかもしれませんが、
はい、
大船ハニービーというところでね、昔ライブをユニットライブというかやってて、
うん、
まあ、その主催というか、
そうですね、
昔からずっと一緒にやって横浜さんがの、うんうん、
上中さんが、ね、
上中さんっていう、まあ、坊主じゃない方が、
うんうんうん、
プリングルズの、あのなんていうの、缶っていうか、まあ、パッケージというかあれを、うんうん、まあ、プリングルズ大好きで、あれを集めてて、壁一面あのプリングルズの、
もう世界中から集めてるっていうね、
そうそうそう、
いろんな人からお土産もらったりとか、ね、
そう
そうそう、両親がね、そのいろんなところ旅行行く人だから、
そうそうそう、
買ってきてもらったりしてね。
で横浜がもともと浅い企画で、うん、今うちに浅い企画からタイタンに来たマネージャーもいるから、
そうそうそう、
こういう人いますよって言ったら、じゃあっていうので、あの、まあ、前説というかその説明で出て、うん、
久しぶり
にくれっていうことになって、久しぶりに会いましたけど、すごい本当にあのプリングルズのあれいっぱいあるから、プリングルズの会社の人が、
う
ん、こんなもうちにもないですねみたいな、
そうそうそう、
そのもう本社にもないやつ
と思ってたり、ね、ないようなやつ
だね、そういうのもあったんですけど、
うん、
まあ、一番ちょっとそのゆうちゃみと一緒だったじゃないですか、
うん、
とにかくやっぱスタイルがいいというか、
良すぎる、
本当に大きいから、うん、ゆうちゃみ175センチぐらいあって、
うん、
それヒールとかも履くから、
うん、
もう本当にその
180ぐらい、
180以上余裕でありますよ、うん、だって5センチ以上のヒール履いてますから、あれでね、ゆうちゃみとウエストランドの並びを見て、ウエストランドの大きい方も小さいんだということがね、本当にもう
よりね、
いやだから
浮き彫りになる、
本当にタイムボカンのあの敵の一味なんだ
ドロンジョ様とな
ボヤッキーと。
ボヤッキーと。
あれを地で言ってるような。
マジで
なんかわかんないけど、ゆうちゃみは僕らで挟むっていう立ち位置だったから。
悪意あるな。悪意あるよな。
いやまあまあでもしょうがない、そこんなにち、まあ、小さいんだからもうしょうがない。
キャスティングの時点でもうちょっと多分いじられとったんでね。
まあでもそんなのゆうちゃみはやっぱ華やかだし、それも気にしてたら僕ら選ばれないですから。
そりゃそうだな。ああ、それはゆうちゃみありきの俺らじゃ
ん。それはだから逆に良かったね、なんか面白いぞっていうの
が、まあね、
あったかもしれない。
結果面白くなったから良かった、ま
あ、うん、しょっちゅうゆうちゃみにも一緒になるからやっぱ、うん、そういう意味では良かったですね。その全然知らない人と
安心はするね。
知らないスタイルのいい人だったらもう震えてこっちも身動き取れなかったけど、う
ん、ゆうちゃみ気さくじゃけど
ゆうちゃみな、ゆうちゃみ気さくですから、ね、まあゆうちゃみを気さくと捉えることもないけど、まあ気さくですからね。
だから俺ちょっと緊張すんだよな。
やめてくれよ。
で好きじゃんけ。
そうだろ。で緊張して裏ではなんか全然喋らず、うん、あの本番はやっぱ好きだからすごい喋って、なんかゆうちゃみに質問とかしだして、そんな時間じゃないから。
ゆうちゃみと僕で回すと
か。そんな時間ないんでやめてくれよ。
好きだから。
まあやめてくれもう。多分ゆうちゃみは嫌いだよ。
ゆうちゃみは嫌いだと思う。俺のこと暗いし。属性が違うって合わん。ゆうちゃみは合わんと思ってた。
悲しいな。悲しい話。
悲しいだろ。
好きなんだろ、でも。
俺好き。
でもゆうちゃみは？
ゆうちゃみは好きじゃないと。
なんでですか？
あ、よ、合わん。
単純に。
人間が合わん。
もう根底の話ってどうなった。でもまあそうかもしれない。暗いからね。
やっぱ
その
暗いけど、何せ。
明るくなれよ、じゃあ。ゆうちゃみ明るいですから、本
当に。ゆうちゃみ明るいよ、誰にでも気さくでね。
気さくですからね。うん、いやだからまあそういうこともありつつ、プ、うん、リングルツさんにもお世話になりましたし。
ありがとうございました。
まあ、先週はね、クラシエさんの、ねるねるねるねを紹介したりとか。
そうですね。
まあ、今も見てくださ、クラシエさんも見てくださってる。
うん、
まあまあ、お菓子という世界を盛り上げていこうという、
全体をね、全体をこうね、
盛り上げていきたいと思います。
お菓子さんもね、もし新商品があるんだったらね、そうそう、我々3人でね。
またゆうちゃみと。
ゆうちゃみと落ちるなって。絶対ゆうちゃみ入れといた方が面白いもん。
まあ、それはそうですね、うん、ゆうちゃみと3人で行きますし、うん、ギンビスさんもね、なんか出るときはゆうちゃみと一緒に。
ゆうちゃみと3人でね。
なんでセットで。
我々3人でね。
まあね、クイズ正解は1年後も。
もうゆうちゃみとね。
やってきました。これからゆうちゃみと一緒にやっていこうと思って。
そう、3人でね。
もうゆうちゃみに全ベットしよう。もう、
全然気さくですね。
そうそうそう、
気さくですから。何より気さくだよ。ゆうちゃみ、裏でも明るい。
まあ、明るいまんま。確かに。本当にまあそうですね。うん、気さくって言う
な、裏表がない。
あんま。まあ、いいよ。
俺はあるけど。暗いけど合わん。あのゆうちゃみをもってしても
話しかけるのやめた。
あんまり
話しかけるあの気さくなゆうちゃみが話しかけるのをやめた。暗い理由は暗い。ほんで本番明るいから怖い。
ギャップが見てらんない。
嫌なギャップ。極めて嫌なギャップ。年もすごい取っている。ゆうちゃみのお母さんが僕らの2個上とか3個上
だ。それがまず衝撃だったよな。
でもまあそういう年っちゃそういう年ですから、うん、
でもゆうちゃみが32ぐらいだと思ってたって言おうたよな。
いやいや、そうですね、僕
嬉しい。お前に言おったけど。
お前暗いから話しかけられてなかった。
俺暗いけど多分上だと思ってる。上だと思われてるかもしれない。
明るくなれよ。じゃ
あお母さんより上だと思われ
てる。暗い、暗いなんてね。こんな暗いやつは上か、じいさんかみたいな。じいさんって暗い。昔のじいさんなんか暗い。
暗い、やっぱ寡黙なイメージある。
そうそうそう
そ
う。
それだと思われて
る。なんでだよ。そこまで考えてねえわ、別に言っちゃうの。いや、まあまあ、それもぜひぜひよろしくお願いします。ということで、
はい、
あとはまあ、本当にいろいろありまして、土曜日は、
うん、
夢叶えるプロジェクト2024東京予選大会というのがあって、
そうですね。
まあ、これ、うん、まあいろいろ夢を持った人が出てくる、うん、でまあそこで勝ち上がった人がニコニコ超会議とかに出られる、
すごいイベントね、
あるいは部門によっては賞金が出るとかいろんなのがあって、うんうん、僕らが行った時は東京予選一部二部あって、一部がビジネス編、
うん、
で二部がエンタメ編ということで、うん、一部は、まあ学生の高校生とか大学生の人が、まあ、起業してたり、まあ、まだしてないけどこれからしようとしてたり、
プレゼンがね、
プレゼンをする、
こういう授業をやろうと思ってますみたいなね、
なんかピッチっていうんですか、そのピッチ甲子園
みたいなので、初めて聞きましたけどね。
だからそういうのでこういうのでこうやってマネタイズしてこうこうこうでみたいなのを、
すげえね、もうい
やすごかったですね。
聞くでほんま。
いや高校生17歳ですとか言って、17歳のもちろんあの車の免許も持ってない学生がその今車のこう駐車場のシステムがどうだろうこうだろうこうしてこうしてこうやってこういうのつけてこうやってこういうのすればこうやってマネタイズできてみたいな、免許も持ってないのに
子が、
いやもうすごい
ね、都会のそのコインパーキング事情みたいなのを解決するべく ね。
でテーマがその地方創生と SDGs みたいなのが、それも全部絡めていろいろあるのが一部 があってで、まあ、僕らは当然、まあ、司会しか分かんないですからね司会をやるけど審査員の方は、社長さんとかいろんな方がいて箕輪、うん、さんとかもね厳冬者の箕輪さんとかもいたんですけど、
う
ん、そのすごかったのは社長さんってその何かまあ、まあそもそもその社長さんたちがその1位とか決める3位に1位決めるみたいな時の、うんうん審査の時間、
うん、
僕ら関係ないですよなぜか同じところに通されてこう一緒に
ちょっと同じ会議室
待つみたいな、まあ、もちろん何にも言うことはないですけどその、うん、社長ってすごいなっていうか、 なんかその同時に喋ってましたよね
そうですね
あんなになんか、まあ、社長3人ぐらいってあと、まあ、社長とかなんかいろんなやられてる方と、うんまあ、箕輪さんって
箕輪さんね
その箕輪さん以外の人たち、うんあのずっと同時に喋ってました。
そうなんだよな。その、やっぱ社長
ってそうなんだな。いやいや、社長、そうそうそうそう。っていう、その、なんていうの？そうじゃなきゃいけないんでしょうけど、いや、でも1位を決める話し合いで、あんな同時に喋る。
いや、
うん。別にいいって言うけどね。本当に立派な方で、質疑応答とかすごいですよ、やっぱ。
うん。
でもその、打ち合わせの時とか、決める時、同時に喋るよな。
同時に喋る。
だからその、なんていうの？じゃあちょっと喋って。1位これだと思う。僕はこれ良かったって言った
もん。僕もね、
これが良かった。これが良かった。あれは良かった。いや、あれも良かったけど、そのこれの、あれいやいや、その中で10位のこういう感じのやつが良かったと思う。そう思います。それですよ。
それ考えられて
る。ねみたいな。本当にこういうんです
よ。本当こういう中
で。その
ただ誰も嫌な顔もしてない。
そうそうそう。ちょっと静かしてくださいとかもない
同じ、なんか走って、ずっと走ってんだよ、3人が、3人
いこやか
で、箕輪さん
箕輪さんやっぱその、なんていう、タレントだからタレントっていうか、テレビとかも出られてるからやっぱそこら辺、こう、押し引き、ちゃんとなんていうの、やっぱその、ちゃんとしてる
んだよなあれが普通なんだって会話としてだっておかしいない
やいやいやこの1位、やっぱ僕はね、これが1位だと思うんで、ね、俺のやつ最初のでも、あの人はね、経営者としての才能、経営者になるって、僕はいいと思ってた、ね、僕はいいと思って
た、
経営者
になるって分かってないと思うんだけど、
じゃあこうしよう、
聞いたんだよ、
なんだよ、そうなんだよ、
うん、
こんこんこんマジでこんなんですか
着地しちゃったっ
すねじゃあもう黙って、同意しとけや
いや、
すごいパワフルでね
あれがやっぱ社長なんですよ
いや、パワフルでしたね
あれぐらいじゃないとやっぱ引っ張っていけないからね
だって結構箕輪さんって厳冬者の皆さんテレビ出られたりしますけど歯に衣着せぬというか、うん、
あの人も結構パワフルなタイプで
全然大人しい
さすがに
むしろ暗い
あそこにぶち込みたいね我が社長ね
まあだからそう
スピーカーが4つにな
るスピーカーって言うなうちの社長とか他の社長スピーカーって言うなでもまあすごかったすごかったからね
うんすごかったよ
本当でその後エンタメ部門みたいなの
あって高次元なやり取りね
いやそうそうでエンタメ部門はまあ夢を持った人は誰でもエントリーできるっていう、
うん、
本当にそのいろんな人が出てくる
本当にいろいろ出てくる
弾き語りもあれば、うんコスプレもあれば、うんこういうことしてますって話す人もいればその、うんすごい何でもあり
語りもありますしねシンプル
ちょっと何でもありでその、うん、まあそのもうその時も言ったんですけど僕もまあ僕らも出させてもらうビジネス部門エンタメ部門って一応僕らもエンタメの端くれというかエンタメの人間ですから、はい、ビジネスは堅苦しくてよく分かんない早くエンタメになったら楽しくできるなってなんとなく始まる前は思ってましたけど、うんうんはっきり言ってやっぱビジネスの方が良かったですね。あのエンタメは
エンタメもっと分かんなかった。
エンタメはもう何やったか分かんなかった。エンタメはあの見てられない。
ね、あの
何やってんだ。
R1 の1回戦
みたいな。マジで。R1 の1回戦みたいな。はっきり言いましたけど、もうはっきり言った。もう
言った言った。
ビジネスの方が面白い、うん、やっぱタイタンの養成所に行った時に、
うん、
芸人コースより一般コースの人の方が良かったじゃないですか。
ああ
良かったというか、まあなんかちゃんとして
る
し
まともだった
そうよね。エンタメなんかもうクソだなと思いましたよ、ね、エンタメなんていらないんですよ、基本的にはいらないもんなんだなって思いました
まあまあそれはまあもちろん
あとその中途半端なエンタメが一番の悪っていうことが分かりましたよね
そこまで言うい
やいやでも楽しかったです、僕らは楽しい
楽しかったよ、もちろん
そのやっぱりビジネスとのギャップがすごすぎて、うん、高校生とかのね
別日にやるもんだよ、あれ
確かに、
ほんまに
確かにすごい差がありましたよね、うん、まあでも良かったですね、そのいろんなのを見れて、まあ、夢を追いかけた人たちを見て、うんそれが土曜日にあって、
土曜日あってね、
で日曜日はあの早坂営業で北海道に行ってきたんですけど、うん、日曜日都内は27度あって、
うん
まあ、そこから北海道4度東京27度、北海道4度
あったかいんですって、北海道の人
からすると。いやだから僕が X で、うん、今から北海道行きます、温度差、気温差すごいなみたいな言ったら、北海道の人があったかいですよって来て、うん、何があって、お前の常識で言うなよ、その東京のとか見て言えよ、なんかその地元マウントみたいな
取り上げて。そこまで地元マウントじゃない
よ、ふざけんの。いや地元マウントし、視野が狭いんだよお前は、本当に。
いいんだよ狭くて
っていう話をしてたら、その1公演目の終わり、あれ送ったの私すいませんみたいな、
かわいそう、
たまたまでやって。いや気をつけてください本当に。
いや気をつけなくてい
い。そんなもん、額、真空ジェシカの額なんかめちゃくちゃ薄手のパーカーって来てて、震えな、あいま散歩行くぞってあいつ震えながらそこ来て、
春先の服装で来たぞ。
北海道27度もありますからね東京
は。でも額もアホだろ。
額はアホですよ
あれ。
額はアホ
です。あのパーカーはないよさすがに。
でも僕らその後仙台泊まるんだけど、あいつ帰るから、うん、まあそれでもアホです、まあ、
それでも1枚なんか持ってきとけばええか。
北海道で散歩行って、北海道からソフトクリーム食べようって話になって、僕らみんな厚着で食べて、あいつ震えながらソフトクリーム食べるはめになって、
あとあいつあのパーカー東京だと暑いけんな
ってなったら、あれ何なんだろうな、
どっちもおかしい。
確かにな、27度にしては暑いしな、
暑いよあれ、
4度にしては寒いし、うん、どこにも合わない格好
で、どこにも合わない格好で来てた
まあ確かにそれは言える、うん、まあ北海道行って、でそこから、マセキのライブ、
うん、
エクストラシルバーの地方公演があるということで、まあ、あの我々はもちろんマセキじゃないけど、まあ、ほぼ全員友達ということで、もう出る、友達がそんなにいるなら出るっていうことで、仙台に行って、
出るで出れた、
出るって言ったら出れたんですよなんか出れて、普通自社ゲストでナイツさんとか出るんですけど、自社なんか普通に僕らが、まあ、ゲストとかでな、普通にレギュラーメンバーとして
みたいな感じでね、
まあ、三四郎、モグライダー、パーパー、ルシファーさん、ジグザグジギー、ニッチェ、とかですから、もう本当に、まあ、輝か、
うん、
もう本当の友達とかしかいないような、う
ん、身内
みたいなもんです。まあ、はっきり言ってタイタンより
身内、
そうですね、タイタンにはそんなには仲良くないじゃないですか、変なおっさんとかばっかりで、
まあ、合わんけんな、そんな
にな、そう昔から
の人の方が合うもんな、
昔からの旧友に次ぐ旧友たちの集まりというか、うん、 それこそ本当の竹馬の友みたいな感じですから、うんうん、芸人始めてから
で言うと、ね、それはもう本当にそうです。
でっていうのもあって、まあ、出させてもらって、うん、だから前乗りして、まあ、小宮さんとか、池田さんとかともしげさんとかとご飯も食べたりして、うん、でまあライブだからちょっと始まるのも遅いから次の日、スーパー銭湯とかして、ね、そこからライブ会場やって、うん、ライブやってっていうので、
うん、
まあ、クタクタになって結局終電ぐらいで帰ってくるっていう感じだったんですけど、
うん、
そのまあ僕がその忙しいじゃないですか、
うん、
何もできないぐらい忙しい、休みもなく毎日朝から晩まで働いてるから、
うん、
なんかね、空気的に、事務所の空気的にそれをなんか休みとしてるんだよな、
うん、
友達がいるところで仙台行ったんだからいいだろうみたいな、
だから友達と旅行させてあげましたよっていう
なんか空気感ですよ、そのなんか、
わかるわかるわかる、めちゃめちゃわかる、
なんか僕、あれを僕の休みとしてるけど、いやしんどいよ、その一泊二日で、
うん、しんどい、家に帰りたいんだから、
早坂営業やって、うん、で別にマセキのライブも2公演あるし、うん、でネタも一応変えてとかで、そのまあね、飯食ったりとかあるけど、もうしんどいはしんどいじゃないですか、
しんどい、
終電までやんなきゃいけないし、
一応ね、その拘束時間と言われてるものですからね、
なんか、はい、休ませましたよみたいな、そのなんか
今日もなんかその話ちょっとしてたじゃないですか、
うんうん、
その時マネージャーさんずっとしてみた
なんか休ませましたよみたいな感じになってない、その、うん、久しぶりに休みは取りましたよ、
やべ、バレてるバレてるって顔してた、
なんか
中西さん、
なんかあれが休みに当てられてる感じ
雰囲気ある、めちゃくちゃ
どうなってんだよ、なんかもうないな休みが、明日でも久しぶりにゆっくり、朝早くないなと思ったけど、
うん、
病院そういう時は病院社長からやっぱさっきあの渡された子の予約取ったから、
社長じゃんもう
それこそということで、
いや忙しい社長じゃん
まあまあそうそう、本当にそういう、いやなんかね、まあ、
社長みたいなもんだけどな、お前は
社長みたいなもんではねえよ、
いやお前俺を引っ張っていかんといけ
ん、なんで一緒の会社でなんか入り込んできてんの、やめてくれ、クビにするわそんな暗いやつ、ゆうちゃみともコミュニケーション取れねえようなやつは、
仕事せん暗い
やつマジで必要ね、せめて明るいやつで言ってほしいわ
ムードメーカーですらない
実力がないだけで暗い
暗い、
実力ないやつはムードメーカーになってくれよせめて、まあまあ楽しかったですね、
楽しかった本当、うまいもん食ってね、
いやうまいもん食べれましたし、まあみんなともね一応こう一緒に出てっていう感じだったんで、うん、ただもう2公演終わったらもう飛び込んで仙台から終電で帰んなきゃくらいだったから、
そうもうギリギリでね、
終わりでなんか飲んだりはできなかったですけどね、そこがちょっと
それちょっとやりたかったけどね、
悔やまれましたけど、まあまあ、楽しかったですね、たくさん来ていただいて、うん、なんかその まあみんないるからキャッキャしてるじゃないですか、楽屋とかでも、
うん、
でそのなんか池田さんが、ジグザグジギの池田さんが、
うん、
全然そのなんかあの準備も遅いし、なんかバカだなみたいな言ってたんですよ、僕。
ああ見えてね、
準備遅いからいつもね、
池田さんとろいんですよ。
そうで、それを見てその僕はもう、池田さん本当にそのなんか動きもとろいしみたいな言ったら、アイナップが動きもとろいし頭もとろいしとか、なんかアイナップが悪いって言ったんだよ。アイナップと一緒にいすぎたからかなんかそのアイナップもそうなっちゃったのか、なんかそのちょ、なんだよとか
直のせいだよ
普通に悪口言った。いや動きもって言う、もって言ってたからとか言って、そのいやもって言ってたかって、
頭も
とろいしみたいな、なんか
結構頭もとろいとは言ってないの、
俺ら。アイナップが親がかわいそうだよとか結構付け加えてどんどん言ってた。
全否定。
大学とか出させてもらってんでしょ。なんですか、池田さんボロクソ言われる時間もありました
けど、言われて
ましたね。まあね、ルシファーさんいたりとかで、まあもうとにかく楽しくはできたんで、またねとかあったら、まさきのライブ、ただそう仕事ですからね、休みみたいにされてましたけど、
仕事は仕
事。いや思ったもん、だから朝、まあ夜飲んで、
うん、
寝て、まあ、朝チェックアウトして、
うん、
スーパー銭湯みたいなとこ行って、
うん、
まあ気持ちよかったんですけど、
うん、
この後ライブ2本かってなるじゃないですか。これが旅行だったら
酒飲んで
ネタやんなくていいんだみたいな、帰るで、
いいわけ、
ゆっくりできるんだと思ったら、
うん、
やっぱ旅行っていいなっていう、そのなんか
そうだ
よ、これ旅行じゃないなと思って、
やっぱり旅行じゃない、
やっぱり旅行じゃない、
旅行じゃない、
ゆえに休みではない、
うん、
だいぶ働いた。だいぶ働きましたよ。まあまあまあ、
休みは休みでもらわんとな、ちゃんと、
ね、働けよお前は。いやじゃないんだよ、
明日休みです。
うざかね、明日もな、
明日もな、
休みがいっぱいある暗いやつって。明るいだろせめて。そういうやつは
充実してない
な。なんでそいつは。あとはね、アメトークも出させていただいたり、
あそうです、ね、
キャンプ楽しい芸人、
キャンプ楽しい、
まあ、僕はその副音声はアメトークくらい。そんなないんだよ、なんで副音声。
その時休ませてあげんから。
あの副音声の時僕一番体調悪くて、
うん、
あの副音声しながらもう寒気して、熱出てきたから寒気して、合間に解熱剤とか飲んで。
マジで、
なんでそんなことしなきゃいけないんだ、副音声なんか。
だって
一人でやれよ、そのいやないんだから、そんなコーナー普通、うん、
正直だって本編はみんないるからパートは少ないわけ。
まあね、
お前はずっと喋りっぱなしだけど、
ずっと見とかなきゃいけない
一人で。
だからそれぐらいでも不安だったんでしょうね、そのあいつ出して大丈夫かって、まあ、万が一、うん、変なこと言った時副音声ででも回収しないと、
うん、
もうどうしようもない。
変なこと言ったしな、
全カットになる可能性ももしかしたら
あった、
ね、全カットにした場合副音声でも出してあげないとっていうあれもあったかもしれないですね。
あったかもな、
まあ、そういうのもありましたし、その後プレゼン大会の方に僕も出させていただいたりとか、
はいはい、
で今日、この後のアメトークは、今年が大事ゲーム、
今年が大事
ゲーム、ね、これはコンビで出してもらってますからね、
やっとコンビ、
まあ、あの僕はとにかくテレ朝にいっぱい出ますんで、その中ね、テレ朝に住み着いてるぐらい行ってる時あった、
すっごい行ってた、
行ってた、ね、
朝から晩まで
テレ朝にいましたからね。まあもう一つテレ朝なんですけど、耳の穴かっぽつ的がスタートしましたから、た TVer で見ろおい、そしてお気に入り登録今しろ、もうブチラジを今すぐ切ってTVer にしてお気に入り登録しろ今、はい、
今ね、
はい、待ちます。
いや、そういう問題じゃない
、
切ったら別に待ってるから。
いやいや、なんかでも、なんか喋るぞと思って切らない人言いそうだから、5秒くらい本当に黙るんで、そのもう切ってください今すぐ。
いや、切ったら止まるから。
いや、でもこんなの言ったら切らないから、こんなやり取りしてたら。
じゃあ
はい、黙ります。はい、
時間だったんだ
これ、お気に入り登録。いや、だからやっぱ喋ってたら、
あ、まあ、
まあまあ聞こうかなとか、
ちょっともうちょっと聞いちゃうから、
そうなるから。はい、もういいしましたね、しましたね、絶対して
止めて、
はい、
しましたね、
絶対見てくださいね。で、耳の穴かっぽじって聞けのポッドキャストもある、どんだけ喋るんだよ、そのまああるんで、それも聞いてくださいね。
あるんじゃ、
ぜひぜひよろしくお願いします。
バケモンやん、もう。
あと、シアタス調布にて八木監督による短編映画、こんな映画撮影は嫌だが上映されます。
あ、撮りましたね。
それなんか映画の前とかに上映されたりするやつなのかな、
うん、
ただ4月末から YouTube でも公開される、
ね、あ、そうなんですね、そううまあでもせっかくなら劇場でね、
ぜひぜひ ね、そのための宣伝というかあるんですからね、
そうです、そうです。
あとは KBS 京都にて K プロプロデューストッパレディオ始まるということで、
あ、そうですね、
これも最初のマンスリーパーソナリティというか1ヶ月ごとなんですけど、すね、はい、我々最初の4月は僕らと小島さん、
小島さん3人でね、
3人でやってますんで、これもね、聞いてください。まさかのね、夜からの1時間番組4本撮りでしたからね。
そんなこと、仕事終わり、
やっぱ朝、あの日落として2本撮って、昼間もなんか長く仕事して夜入って、そっから4本撮り、
1時間番組
4本、1時間番組 ってんだよ。どうなってんだよ。なんでこれ聞いてください、絶対。エリアフリーとかありますからね。
ラジコで、
ね。そして、4月8日月曜日は、NHK ラジオふんわりに久しぶりに出演します。もえさんとね、1年ぶりに共演しました。
1年ぶり、1年も経つんで、もうあれから。
この溜め込んだストレスをもえさんでぶつけたいと思う。
なんでそんなことするな、お前。そんなことするな、
マジでなんでかわかんないけど。
なぜか分からんもんね、したらいけんぞ。
いやでももう本当にびっくりするっしょ。びっくりするっしょ。意味が分かんない
さすがに、
もえさんも。いやでもぶつけます、こう
ぶつけちゃいけんって、そう
田中さんにぶつけるならまだまだ分かるじゃない、100歩
分からんけど、
まあ、本来はね、100歩して分かるじゃないですか。もうもえさんにぶつけます。
ダメだって、
そのこの忙しいストレスを。
ダメだって、なんでもえさんにぶつける
の。NHK の
ラジオ、マジで関係ない。
NHK のラジオでやっぱぶつけます。
なんでな、なん
でぜひ聞いてください。
いやいや、聞いてはください。
こうなったらもう萌えさん
にぶつけるしかない。そんなことしか言えんけん、怒られるよ、田中さんに。
そう、田中さんだからね、何言っても最近怒るから。この間もテレ朝で会ったんですよ、
うん、
アメトークの収録みたいな時に、うん、爆笑さんが別の番組収録してて、
うん、
で、ご挨拶行って、
うん、
そのなんか、アメトーク、この後アメトークなんですよって言って、あ、何芸人みたいな、まあまあこういう感じでなんか喋るやつ、なんだよそれみたいな、なんか何言ってもなんか怒ってくるんだよ、なんか
喋るやつなんですよって聞こえたんだよ。
だからそのストレスはあの萌えさんに全部ぶつけ
た。ぶつけんなって。
お願いします、
社長にぶつけろ。
なんでだよ。
いやせめて、
まあまだ本来はね、さすがに萌えさんはいいね、まあね、まあ確かにそりゃそうか、うん、社長に、でも社長の方が怖いから、怖いからっていうか優しいけど、そのあれだから、その怖くは
優しい、
安いけどね、あと僕のじいちゃんが100歳になりました。100歳になって、めっちゃ
おもろいな。
まあ、父方のじいちゃんなんですけど、100歳になって、
あ、人間の方ね。
いや、両方に、まさかず別に人間だよ、まあ、死んだけどね、完全に。そっち死んだんですが。
完全にって言うな、お前。
でも父方のじいちゃんは元気で、
すごいな、
100歳。だってお前のばあちゃんは88でしょ。
言うな、極楽旅で88って言った。
88って言ったから、うん、何歳ですかって言ったら88って
言った。いじんな、俺のばあちゃん。
88って言う、年齢、自分の年齢。
言わんよ。
88
みたいに言う。
88でしょ。で、100ですから。100ですから。
すごいよな。
いや、それでやっぱ表彰というかね、町とか、なんか総理大臣からの賞状とか来たりとかもあるんでしょうけど、まあ、それが新聞に載って、一応まあ、孫がウエストランドということもあってか、それヤフーニュースとかにも
なって。孫がウエストランド井口っていうね、見出しが出てました、ね。
まさか100歳になってヤフーニュースになるとは思ってなかったでしょうから。
まあね、孫がそれ、偉業を成し遂げたわけですから、ね。
いやいや、でも100歳。にしてすごい元気ですから。
いや、しかもすごいお元気そうでしたね、写真見ましたけど。
めちゃくちゃ元気ですよ、だって
言ってましたね。普通のじいさんでしたもんね。
普通のじいさんですよ、だから、うん、あのね、自分
もっとガンジーみたいになっとるな、普通は。
まあまあ、でも輪郭ありましたもんね、ちゃんと。輪郭あるっていうか、なんか元気
だ。溶け出しとるわけじゃない
よ。いや、元気なおじい、
でも元気なおじいさんに見えたよ。
ツルツルだったし、
うん、肌ツヤも良かった。
そうそうそう、すごい元気ですから。
何やっとんだろうな。
それこそ、だからいろいろもうずっと、その父方のばあちゃんは早めに死んじゃったっていうのはあって、結構ずっと一人だったんですけど、いろいろ何でもやって、うん、それこそここでも言ったかもしれないですけど、自分史
書い
たとか、まあ、そういうのをいろいろやってたから、すごい元気なんで、
すごいよな。
ちょっと記録狙ってほしいですね、本当に。
200とかな、
膨大すぎるな。でも、
いや、いけると思うで、
ね、大正14年生まれと書いてあったんです、確か。
あ、そうなんだ。
13年か。だからあのこんないいのなんですけど、うん、その大正の人の最後の人とかになってほしいよ、うん、
ああ、いやいや、ええー、な、
すごい
夢あるよな。
だからギリありそうですよ、13年だったら。
あれ飛行機に、あの下半身飛行機に改造したじいちゃんはあれ何代前、
なんでそれ
2代前か。
なんそんなにいねえわ、そんなじいちゃん。だからそれは母方のひいばあちゃんの兄貴ね。
あ、そう
だ、改造して
た。自分史で被ってちょっとごっちゃになって
しまう。全然違 う、 それはまあ飛行機事故で死んだ。
飛行機になりたくて上京して、
違う、飛行機乗りたくて、
あ、乗りたくてか。
それ全然関係ないですけど、うん、ちゃんとこう確認できてないんですけど、
うん、
昔っていうか何年か前に、うん、鑑定団に出させてもらった時に、
お
う
お
う
お
う、その井口家のお宝ということで、まあ、聞いて、まあ、それこそ母方の、ひいじいちゃんか、
うん、
ひいじいちゃんかなんかが、
それじゃそん時知った
んだ。そうそうそう、そん時知ったじゃないですか、その話。
そうそう、
でなんか備前焼き買ってきたみたいなって、うん、まあ、人がいいから買わされたんじゃねえか、こんなもんどこにでもある壺だみたいになったら、実は結構昔の本物の備前焼きで何十万かになったじゃないですか。
そうそうそう、
なんかホテイソンのタケルがこの間出て、
うん、
あの備前焼き出したらしいんですけど、
うん、
あの偽物だったらしいです。僕ちょっと文字でしか見たいから確認できないけど、なんかめっちゃ面白いから今度あったら言ってやろうと思って。あいつの家にあった偽物だった。
偽物だったんじゃん。
あいつ備前の方
なのにな、
に近い、どっちかというとね、うん、あんな備中神楽とかやってんのに偽物
だったんじゃ
笑えるなんか笑えたな。
いやお前のが偽物っぽかったんだよな、もう極めて、うん、
そうそう、あれ本物、何十万くする、タケルの偽物
だってなんかパーツが欠損してなかったら60ぐらいになって
たもう何十万かのね、うん、やつでしたから、
あれすごかったな、
まあまあそういうのもあるし、まあ、じいちゃんもねちょっとこのままともね長生きして
してほしいですね、
うん、行きましょう、行けるとこまでね記録伸ばしてほしいもんですから、すごいことになってほしいわ、すごいニュースになってほしいわ、
そうだな、
最年長になって孫がウエストランドということになってほしい、
すごい
ことや、そしたら一番すごいですからね、
おじいちゃんのね、まあ、
そうそう我々もね若々しく行きましょう、
うん、
それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、ということでエンディングですね。いや盛りだくさんでした
ね。盛りだくさんだった
からね。今日はしょうがない盛りだくさんすぎましたからね。
うん、盛りだくさんだけどな。
まあまあ30分でやめますからね。うん、ブチラジは、YouTube と Podcast と audiobook.jp の聞こえないプランで配信しております。今回のオーディオブック特別編はふつおたを紹介しますということで繰り返しになりますが、耳の穴かっぽじって聞けば、確実にお気に入り登録して TVer で繰り返し、
まあもうしていると思いますよ、
でハッシュタグ耳の穴でどんどんあの X とかにも投稿して、
うん、反響
ね、ムーブメントをね、うん、起こしていただけたらと思いますのでね、よろしくお願いします、
お願いします、
ウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週、さよなら、
ありがとうございました。
人の幸せって憎いじゃないですか。
妬み、
妬み、
ひがみ。